皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はですね、日頃皆さんが日常生活においてこう、それってちょっとおかしくないみたいな、もう些細なことでもいいんですけど、人から見たらもう、それまあどうでもええやみたいなこといっぱいあると思うんですけど、自分の中では、ちょっとおかしくないっていうことをここで皆さんとお話ししたいなと思います。
あやこさん、例えばどういうことですか？
私で言いますと、通販とかで、この間思ったんですけど、通販のラジオを聞いてて、まあなんか化粧品のような、化粧品のようなというか化粧品なんですけど、その通販番組を聞いてた時に、まあ通常1本3980円。で、それでも、ああ、安い、みたいな感じになってるんですけど、うん、今なら、もう一本お付けしますって言ってきたんですよ。はい、どういうこと？と思って、もうなんか、それがすごい怪しくって、その、最初聞いてた時はちょっと欲しいなって思うようなものだったんですよ。それでも、その、もう一本お付けしますって、しかもその3900円、お値段そのまま、みたいな言われると、ええー、って、なんか私の中では、いつも突っ込んでしまいます。
わかります。私、たまたま今日、同じ、ラジオ聞いてて、通販番組で、今日、どないやねんって思ったんは、メーカー小売価格の8割引きで売っとんのさ。結果に、初めは5割引きとかから始まんねんけど、なんだかんだで、今日は特別にで8割引きまで行ってんねんな。どうなっとんねんと。仕入れ価格。
おかしいですよね。それにまたおまけがついてくるときもあるんですよ。
わかるわ。アタッチメントとかな。
そうそう。
あれでも化粧品とかならまだ2つわかりますけど、電化製品の場合のもう1個を付けしますが、一番わけわかりませんよね。
ああ。最近用は爪削りね。
やってますね。
爪削り、ご家族のためにもう一本お付けしてって言うけど、一人暮らしの人もおるわけやん。どうなんやねんってなるよな。なんか在庫さばいてんのかなみたいな。逆に勘ぐってしまいますよね。
そうなんですよ。めっちゃ勘ぐってしまいます。どういう商売方法なんかっていう。
ああ、せっかくいい商品なのにね。
うん、
最近コンビニでドリンクってどこのコンビニもやってますけど、これを買うと来週これもらえますみたいなのあるじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
あれ結局私買ってしまうんですよ。
買ってしまうんですね。
でも、よくよく考えるとですよ、この前私お茶買って違うお茶がもらえたんですけど、まあコンビニでお茶買ったらだいたい140円ぐらいじゃないですか。まあ140円で2本買うって考えるんですけど、でも、スーパーとかで買ったら、だいたい70円ぐらいでお茶1本買えるじゃないですか。これ、なんか僕ね、あ、せこいな、自分完全にやられてる側なんですけど、やられながら、くっそーと思いながらついつい買ってしまってるっていう、あれ？これ、こういうのせこないですか？違う。お茶の時は、せこいなって思うんですけど、例えば、スターバックスのコーヒーとかやったら、得した気分になるんですよ。スーパーとかでは手に入らないじゃないですか、スターバックスのコーヒーとか。うんうん、で、この金額で来週2本目もらえると思うと、あ、得したなーって思うんですけど、まだ来週しかもらえやんっていうのもあれせこいですよね。
せこいっていう言葉の使い方がおかしいと思います。
いやいや、来週またわざわざその、例えばセブンイレブンとかローソンに行かなければならないですし、忘れてしまうってこともあるんですよ。
でもそれは商売上手ではあるんちゃう。これ、あやこさん、その聞いとる人が、それはちゃうんちゃうの批判もありやんな。
はいまあそうですね。
もちろんそれはありだと思うけど。まあ確かにせこいって言うとあれですけど、語弊があるかもしれませんけど、うまいことやられとるなって思ってます。
完全に引っかかってる側です
ね。そうです。もちろんです。
完全に引っかかってる側ですね。
この間もギリギリ、あ、今日しかもらえやんやんっていう日にもらったんで、危ねえ危ねえと思いながら、コンビニ入りましたもん。もう、お茶だけもらうのちょっと申し訳ないなってなるんですよ。無料だけもらうの申し訳ないんで、まあちょっとなんか買っとこうかなっていう、購買意欲をそそられるんですけど。
まんまと引っかかってますね。
めっちゃ引っかかってるじゃないですか。
完全にやられてるんですけど、あれは本当にせこいなって。引っかかってる側の トークです
ね。ですね。さっきの私とまた逆のなんか。
ちゃんと買ってるからこそ、もうコンビニの、もう思う通りにしてる僕ですけど。
うん、全部のイノシシ網に引っかかっていってる。
もう間違いないですね、もう。
商売上手っちゃ商売上手よね、あのやり方。で、なんかそれだけレジの前にポンと並んどったりせえへん。
うん、引っかかりやすいようになってるんですよ。
そう、これがもらえますみたいなね。あれ、引っかかりやすいようになってんね。
うん、それに引っかかるし、設長っていう。
意外とコンビニでドリンク買うときって、そんなに喉を潤すためのもので、何が欲しいとかってあんまりないじゃないですか。
うん、
そしたら、あ、来週一本もらえるんだ、これ買っとこうってなるんですよ。
ああ、確かに。
で、来週これもらえるんやと思って、ワクワクしながら見せてるんですけど、来週忘れてるんですよ、これ。
え、そんな感じやったら、もう誰も傷つかんやつ一ついいですか、うんうん、私。
はい。
ぜひ。
これね、犬を飼うまでは、思ったこともなかったことです。犬飼い始めてから、あらゆるところで散歩をすると、いろんな人と新しい交流ができるわけですよ。で、それってすっごい飼い主としては幸せな時間で、犬同士がそばへ会ったり、犬種は何ですかとか話したり、これって楽しい時間なんですけど、時々ね、人間で言うと何歳ですかって聞いてくる人がいるんですよ。
ああ、でもよく聞く言葉ですよね。
それいるって思うんですよ。その情報。仮にそれ分かったところでどうすんのって思いません？犬飼って嫌いになったんですよ、その発想が。なんでかっていうと、例えば犬で言う5歳が人間で言う何歳ですって言われた時に、うわ、この犬もう俺より年上なんやって逆にいらん情報が入ってくるんですよ。
ああ、でも私それ聞いてて思ったんですけど、犬年齢の寿命とかが全く想像つかないので、人に換算していくつぐらいなんかなっていうのは。
そう、だからね、それを言うんやったら、初めの冒頭の説明は私はしなかったんですけど、犬を飼っている人同士の話やねん、これ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
いるって思わへん？と、犬に全く興味がない人を、もう飼ってない人からすると、うん、全然それは普通の質問やとは思うんです。これ、三浦主任、犬飼ってたよね。
はいはい、飼ってます。
わかる？この言うてること。
わかりますね。はい。
わかるよね。
わかります、わかります。
その情報いらんよな、絶対。
え、なんでそんな質問するんですかね？
知ら
ん。ために。
知らん。
それ、僕、ずっと考えたんですけど、僕、本当に犬に興味ないじゃないですか。興味ないからこそ、多分、そういう会話に逃げたくなるかもしれません。
うん、それはだから、犬飼ってない人やった
ら、そうそう、飼ってないからですよ。飼ってる人がそういう質問するのはわからないですけど、飼ってない側からすると、もうそうやって聞くしかもう聞くことないかなっていう感じかもしれませんね。
飼ってない人じゃなくて、飼ってる人から言われるんですよね。
そうですよ。だから、もう幸せな散歩の時間に犬同士がそばへ会ったりしとるときに、時々、うちいくつなんです。人間で言うといくつんです。みたいなことをわざわざ挟んできよる飼い主の方が見える。これって例えば、内田くんが御在所だけ登っとって、御在所だけのこの頂上っていうのは富士山で言うと何合目やなって言われたら、いや、全然別物やしって思わへん。
そうですね。
多分そんな感じやね。
ああ、なるほど。そういうことですよね。
全然犬オタクもこうとって人間に換算する情報いるってなあ、三浦くん思うよな。
それは思いますね。
ほいでそれをつぶさに確認することで目の前におるこの可愛い犬が、うわ、こいつも40過ぎてんのかとか思ってくんねん。いらんねん、その情報っていう。であんなん厳密に言うたら犬種によっても違うしね、きっと。
ああ、なるほど。
っていう話です。
確かに。私、野球、そんなに興味がないんですけど、まあ、一応、応援してる球団があって、まあ、いたりするんですよ。野球中継をね。あれ、めちゃめちゃいいところで、急に、この後、中継終了でます。チャンネルこちらに変えてください、みたいな。出るの知ってます？え、なんでっていつも思うんです。なんで、もうちょっと余裕持って時間届かんのこの枠って、
なんかもうすごいややこしい BS 何を押して、赤のボタンを押してくださいみたいな。まあ、やりやんことはないけど、なんで途中でこんないいところでチャンネル変えなかなっていつもなるんですけど。
ああ、この中で野球興味あんの俺ぐらいやろ。
みんな野球見ません?全然見ない。
俺個人的には前見主に言うてることをもう痛いほどわかるよ。せやでもう基本的にはもうスカパーとかダゾーンとかで初めから見るようにはしてます。
そういうのに入っとかなあかんっていうことなんや。うん、
地上波であれば、僕の場合、もう地上波そのもので野球放送っていうのは今減ってきてるんで、ある時間で切られるっていうのはもうこれはしゃあないかなとは思うんです、正直。時代の流れ的に。だけどあの BS のチャンネル変えるで、まあ、変えてまだ見れるのはええんやけど、変えた後間違いなくもう画像がすっごい急に雑になるやろ。アナログ時代に戻ってくやろ。
すっごい画面悪くなるんです。
あれ嫌やな。
そう。え、誰も
誰も逆のパターンはありましたよ。例えば昔子供の頃野球中継によって見たいドラマが押されたとか、
うん、
見たいバラエティ番組が中止になっとかなってくると、なんでやねんってなりました。
あれで逆に終われやねんって思いますよね。
そうやな、あれで野球嫌いになる、
うん。野球嫌いになる。
そうでしたね。
終われと思いますもん。
それこそダウンタウンのまっちゃんがすごい言ってたよね、それを。
うん、そうでしたね。私逆側でした、ですので。
ああ、わかる。私もそれ、昔はそうやったんでしょ。でも今こんなに BS とかチャンネルが増えてきてるのに、なんでその野球の枠もう取っとかんのってすっごい、なんでそんなもう9回2アウトみたいな、もう一番いいところでなんで増やなかんのって、いつもなるもんで、もうちょっと、余裕を持って取っといてよってなるんです。だから昔のそのチャンネルがね、もう少ない時ならわかるし、もうどっちかって言ったら早く終わってよって私も思ってたんですけど、今こんなに BS とかまでいっぱいチャンネルあるのになんで届かんのって、しかもそれ変わるんやったら、じゃあ変わる方で最初からやっといたらいいやんって思うし。
なるほど。
なんであれ続けて見れやんのかっていうのがすっごい不思議。
でも野球じゃなくてバレーボールとかだと終わりますよね。もう時間来たら。もう見れないっていうパターンありますよね。
だからそれって地上波やでやろ。地上波の場合は、スポーツがなんであれやっぱり予定をオーバーしてくるっていうと文句言う人も半数以上いるから、もう今やスポンサーとかの問題でそうなるっていうのはもうこれはしゃあないかなって思う。それで地上波で野球放送するっていうのは多分もう無理でしょ。逆に言うとサッカーとかバスケットが今ラグビーとかもか、わりかし人気上がってきてんのは基本的にはもう時間決まってるじゃん。
ああ
、なるほど。
それは絶対あると思うで。見る側がもう何分で終わるっていうのは分かっとるわけやん。野球って分からへんやん。だから、そのコンテンツとして今の時代にあんまり向いてないんだと思いますよ。
それでサッカーとかバスケが人気があるの?
放送しやすいと思うよ。する側からしたら。
そうですね。
うん。
時間決まってますもんね。
そうすると興味ない人もとりあえず見るっていうきっかけにはなるで、まあそれで人気が徐々に上がってくるっていうことなんやろうけど、それでもサッカーでもバスケットでも地上波で放送されることなんてよっぽどの、
そうですね。
インターナショナルな試合ぐらいですもんね。
今ではそうですよね。
うん。それ考えるとやっぱり野球ってすごい人気なんですよ、日本においては。ねえ、せめて BS で最後チャンネル変えた後、あらなんのやめてほしいな、思うわ。うん。あれやっぱさすが NHK とかちゃんと綺麗な画面で絶対に終わるまで放送してくれますからね。
あれでも甲子園でも変わるじゃないですか。
変わりますね。
3チャンネル、うちここら辺で言うと3チャンネルと9チャンネルと変わるじゃないですか。あれは僕ちょっとストレス感じますね、やっぱり。
ねえ、ご利用者の方でも見て見えても急に画面変わるっていう。
そうなんですよ。こっちが買いやんとあかんときにね、気づかんとか、気づかんだらどうなっとんねやみたいな感じなんで、すいませんみたいな感じになりますもんね。プロとかね。
そうやな。ぴったりで買えやなんかしな、あれ。
うん、
今のテレビって、ちなみにもう自動的に変わりません？
チケットしておけば変わりますよね。
へぇー。
視聴録画でしたっけ？
録画予約。
勝手に変わりますね。
いや、ただ普通に見てても、もうこの後、教育テレビでやりますってなった時に、見るっていう ボタンみたいなのがもう出てきて、その見るっていうのを押したらもう自動的に勝手に。
ああ、
あります、
あります。ありますね、
うん。見るっていうやつね。で、OK すると、パッと変わるっていう。
そうそうそう。うん。うちのテレビ、もうほぼ20年ぐらい前のテレビですけど、それでもなるんで、多分今のテレビ、自動的になるんちゃいます？
そうなんですか。
確かに。っていう感じの、こんな感じのおかしいなーって思っている日頃のお話をまた来週も展開していけたらと思います。
はい。
はい。というわけで、はい、今週は皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。